皆さん、キモポンは、ナタネでございます。月刊キモイポッドキャスト第19回目です。そういうことでね、今回は、ネタバレ上等、珍しいですね。ネタバレ上等みたいな文が煽りに来るの。そうなんです。ワッチ系を見てきたので、劇場版軽音をまあ、この収録日の前日にですね、見に行きましてですね。で、まあ、見て、で、それなりのその感想というものを、抱いて、まあ、一夜明けて、まあ、今喋ってるみたいな、まあ、そういう、感じで今回はやっていこうかな、というふうに、まあ、思ってるんですけども、まあ、まずね、その映画のお話の前には、まあ、大体どういう軽音体験を、私自身がこう、今送ってきたのかっていうことを、まあ、ざっくり言いますけど、ですね、自分は、まあ、一応、アニメの、軽音、まあ、一期ですね。びっくりマーク一つの。で、びっくりマーク二つの、KO、びっくりマーク、びっくりマークの、まあ、日記ですよね。まあ、日記っていうか、まあ、半年というか、ツークールありましたから、日記が。で、まあ、それも見て、で、まあ、それ以外は特にそこまで軽音に対して触れることなく、いたんですけども。で、まあ、映画が最初やるっていう時には、まあ、なんていうかですね。まあ、この番組でもチラッチラチラッチラ、まあまあ、漏れ漏れしてましたけども、なんだろう。俺、24回見なきゃいけないのか。24回見なきゃいけないのかっていうのは、まあ、それこそ、まあ、ミスリードなところありますけどね。なんだろう。あまりの、リピーター感に少し引いてたっていうのもあるんですけど。で、あと、正直、そこまで、見ようっていうほどの動機づけも、まあ、なかったので、こう、ただ、こう、まあ、見たくないかと言われれば結構見たかったっていうのは実はあるんですよね。で、なんだそのぬるい、ぬるい動機で、で、まあ、さすがにそろそろ、まあ、楽に見れるんじゃねえのかなと思って。で、まあ、見に行って、まあ、全然直前だったけど、席もまあ、でもそれでもあれですね、金曜の、まあ、5時ぐらいか、5時ぐらいの回で、まあでも半、まあ4割ぐらいはまあ埋まってたかな。まあ新宿ピカデリーの。で、その、アニメートが裏側にあるところね。で、そこ行ってこう見に行ったんですけど、まあね、これをどう、まあ、扱っていこうかっていうのはあるんですけど、その、まあ、まあ、万が一ですね、軽音の、まあ、どうだろう、劇場版の、その、あらすじが、まあ、あんまり、よく入ってないという方の、ためにですね、まあ、まあ、説明しますと、軽音部の、まあ、アズニャン、除く、まあ、その作品の流れで言うと4人ですよね。ゆいと、りっちゃんと、みおと、むぎちゃんの、その4人が、一番目には卒業旅行に行くと。ロンドンにね。ロンドンに、倫理の倫に、なんだろう、こう、ロンドンブーツの、田村敦っていう字の、語字でよく書かれる方の敦っていう字の方と書いてロンドンの、だったと思う、確か。で、そのロンドンの、方に、まあ、行かれますと。いうことなんですけど、まあ、それが、こう、じゃあメインにな、 まあメインっていうかあれ、まあもともとそれは宣伝通りの言い方をすれば、まずそれがメインで、で、まあ、全体を通しての、まあもう一つのテーマとして、私たちは、まあ、先輩、まあ、まあ、アズニャンからしたら一年先輩、その中のあずさっていう、その可愛らしいその後輩に対して、こう、何を、先輩と後輩に、こう、送ることができるかみたいな、まあ、そういう、まあ、話に、まあ、なっていきます。で、その、まあ、二つが、こう、織り交ぜながら、その高校生活の、その最後の、その独特の、こう、なんだろう、駆け足感っていうか、その、楽しいから早く過ぎちゃうけど、過ぎて欲しくもないっていう、あの感じみたいなものを、同時にその、日常として織り交ぜながら、こう、まあ、その、なんていうんですかね、こう、引いては、まあ、ある意味放課後ティータイムとしての、まあ、少なくともその桜校で展開されるものとしては、まあ、ラストの、いわばラストステージの、そういうことになっていきますよっていう、まあ、そういう話です。で、まあね、なんで、まあ、単純に、まあ、分野をざっくり言えば、まあ、学園ものですけどね、それはね。うん。だけど、まあ、それを、なんでしょうね、こう、普段、ゆるい、部活を、してきたね。自分たちにとってアズニャンに対して最後に何ができるのかっていうのも、まあ考えながら、こう旅行に行って、でもそれはそれで楽しく、まあ過ごしていくっていう、まあそういうことなんですけどね。で、まあね、まずね、こう、一番良かったところから、行っていこうかな。ですね、ロンドンの、卒業、まあ、旅行なんですけど、そのロンドンのその、ホテルで、こう、夜に、その、なんだ、卒業旅行なのに、アズニャンも一緒に行くんですよね、あれね。で、その、その5人のうち、その、アズニャンが、いないっていう状態で、その、寝てるっていう状態で4人が、こう、そのホテルのこう一室に集まって、どうしよう、まだ何もアズニャンに何をするかっていうか、まあ何をするかはまあ実は決まってるんですけど、まあこちらその後々こう話していきますけど、そのどうしようどうしようみたいなこう話をする時の、そのまあ、まあ僕が一番、まああえて言います、一番好きな、まあティータイムの推しメンといえば、タイナカリツさんですけど、ちなみに1期の時は麦ちゃんだったんですよね。麦ちゃんから、リッちゃんに行ったんですよね。そういうことでね。まあ、そのことは、まあ、前にも、もしかしたら言ったかもしれません。で、その、リッちゃんが、こう、枕だかクッションだかみたいなのを、こう抱きながら、こう、ちょっとこう、なんだろう、後ろにこう前髪みたいな、前髪をこう縛ってる、こう寝る時の、ヘアスタイルみたいなので、こう、その枕を抱きながら、ちょっとコロッコロしながら話に加わってる、あそこの、りっちゃんが一番可愛かったね。あれはもうね、やっぱ、なんでしょうね、こう、もう一緒にコロッコロしたい感じにやっぱなるじゃないですか。もう、その、まあ、そのホテルで行ったら、その、なんていうんですかね、こう、ベッドの、その、まあ、ダブルベッドみたいな感じの中で、こう、二人でただゴロゴロしたいっていう風に思いましたね、もうあれはね。うん、だから、あれが一番良かった。あれが一番可愛かった、でも本当に。うん。で、まあね、あとね、そうですね。 まあ、一番まあ可愛かったとかその一番良かったっていうシーン、お前それなのかよって、特にね、まあ、見た人は、まあ、思われるかもしれないんですけど、まあ、僕自身、そうですね、純粋にいいなって思ったところはそこぐらいなんですよ、実のところで。まあね、こういう時期にさ、なんだろう、あんまり良くないとこみたいなのを話すのもそれはそれであれなんだけど、でもまあそこもちょっとあえて触れなきゃいけないかなっていうのはあるんですよ。でっていうのは、まあまあこっからなんだろうな、ちょっと小難しいまあ僕が言うてるの小難しいですから、もう難しい部分はないんですけど、話に入っちゃうんで、まああれなんですが、ロンドンに行くまでがね、長いんですよ。これがもう、まあね、いや、それを、その、軽音部の、その、普段の空気とか、その独特の、まあ、言ってしまえば緩いところ、うん、その、中で、こう、育まれた、思い出の一つ一つみたいな、そういう、その、ことを見せるにあたって、空気感を演出するために必要な時間、まあ、必要な時間だというのは、まあ、私もわかるのです。わかるのですが、ロンドンに行くまでにね、まあ、映画の予告編みたいなものは、まあ、覗きますよ。その映画館のね。で、大体そうですね、40分ぐらいかかってるんですよ。で、まあ、全体がね、そうね、あれ110分っていう流れなのかな。だから、その中で40分、ロンドンに行くまでにもう結構かかっちゃってるんですよね。で、もう、まあ、それがまず、全体的に、その間の、まあ、ゆるさ、まあ、それは、なんだろうな、こう、テレビアニメで一回一回、こう、過ごしてれば、別になんてことのない、うん、時間なんだけど、ただ映画館で、その、なんだろうな、こう、展開されるお話としては、うん、ちょっと、まあ、いくら、何でもかけすぎかなっていうふうに、うん、思いましたね。で、まあ、あとね、その、まあ、それにもちょっと関連するんですけど、その、実はこの、まあ、劇場版軽音の中で、まあ、ざっくり言って、4回、ライブのシーンがあります。で、4回ライブのシーンがありますが、その、ロンドンに行くまでに、0回なんですよ。まあね、まあ、ネタバレ上等ですから言いますけど、その、ロンドンに、行って2回ライブがあって、ロンドンから帰ってきた後に2回ライブがあるんです。で、まあ、なんていうんですかね、こう、その桜光景音というか、その、軽音にとっての、そのライブシーンっていうのは、まあ、こう言っちゃなんですけど、ずるい、そのシーンなんですよ。その、要は、単純にその曲をバックに、その放課後ティータイムの面々が、そのライブをするっていうだけで、ちゃんと、見る側を、まあ、音楽の力もありますからね、それは当然。こう、引き込むっていう力があるんです。ライブのシーンは。で、ライブのシーンは、そういう、ちゃんと効果があるのに、正直その、まあ、4回もやるのも、まあ、自分は正直多いと感じたし、なんだろうな、そしたら、その、なんで前半に1回引き込むポイントを作らないのかっていう、そういうその、感じ？感じがあったんですよね。で、本当にまあ、最初、まあもう若干、退屈感みたいなのもちょっと感じながら見て ちゃったっていうところもあって、まあそれがまあなんていうんですかね、最終的にまあ僕のテンションが今こんな風になっている、まあ原因っちゃ原因のところもあるんですけど、でまあだから全、ちょっとだれたんだよね、やっぱ前半の時点で結構。で、その、なんていうんですかね、ただそのライブの、まあ回数先4回って言ったじゃないですか。で、そのうち最初にロンドンの中でライブをするっていう、まあ言ってしまえばそれって結構まあざっくり言えばロックのまあ何をもってロックとするかわからないですけど、うん、そのまあバンドの、うん、言ってしまえばすごい夢なことじゃないですか、そのロンドンっていうね、言ってしまえばある種の聖地にその行ってる、行けてそこでライブをしてるってことは、まあ、卒業旅行なのになぜかライブがついてきちゃうみたいな、まあ、そういう、話ではあったんですけど、ただね、まあ、その、なんていうんですか、ライブの、ライブをする、うん、意味っていうのが、まあ、ただ天から降りてきた、その、まあ、言ってしまえばラッキーによるライブだし、その特にロンドンのその二つのあれに関しては、なんでしょうね。ちなみにそのロンドンの、お寿司屋さんの中で一回、回転寿司屋さんっていうのがあるんですよね。で、そこで一回と、あと、ロックフェスのすごいちっちゃい、なんかライブフェスみたいなので1回の、まあ2回なんですけどね。で、その2つに対して、その、まあライブをするか、ライブをするし、ライブのシーンでやっぱ引き込まれるか、さすがに、だから一番その、最初にお寿司屋さんでのライブが来るんですけど、そこが僕が一番ある意味では集中していたシーンではあるんですが、その、ライブの、シーンのその2つ、特にその2つに対して、こう特に察したメリハリもないし、こうなんだ、例えばどっちかのライブで、まあ、すごいお客さんが飽きてるとか、なんだろう、どうしよう、なんでいまいちだったんだろうみたいなこととか、そういうわけでもないし、かといってそれがこう、そのロン、じゃあ例えばその次の、ライブで、そのロックフェスみたいなところでは、そのみんなのお客さんそのが盛り上がるようにするにはどうしたらいいかとか、そういうことも特にないそういうことも特になく、まあ、多分ね、まあ、それなりに一生懸命そのロンドンの雰囲気とか、まあ、そのライブ、うん、の雰囲気みたいなもの、うん、そういうのを、なんていうんですかね、ちゃんとこう、作るときにちゃんと咀嚼しながら作ってるだろうから、あれがリアルなものだという前提、まあ僕はあんま知らないですからね、当然。その前提で、まあ言ってしまえば、その、映画の設定を作る側を信じて話しますけど、その、あれは、リアルなものだとするならば、まあそれはそれまでなんだろうけど、なんだろうな、こうすごい熱狂的でもなく、すごい盛り上がってないわけでもない、でもそのなんか広いその野外のその公園みたいなところで、その見ている側はでもなんかこうなんだろう、ちょっとしたそのピクニックみたいにそのシートを敷いて、ちょこちょこ微妙に乗りながら見てるみたいな映像だったから、正直言ってロンドンな躍動感は、まあ、そのお寿司屋さんの中でもそんなないし、なんて言うんですかね、こう、まあ、全体的に言っちゃ、まあ、 そのロンドンでそのライブをすること自体、そのライブ、特にライブイベントに出ること自体なんていうのは現実感がないんだけど、あのどうす、まあだからその現実感がないんだから、そのすごい盛り上がってるとか逆にすごい盛り下がってるとか、そういうその音楽的にだし、そのバンド的になんかワクワクするようなことを盛り込めなかったかなって、うん、いうふうにこう思うんですよね。それがまずあったし、まあだからそういうせっかくロンドンに行ったのに、正直、まあ、僕の感性が鈍いからだとは思うんですけど、そういうその、平坦なライブを、してしまったせいで、その、後に来る、なんだろう、学校の、高校の最後の、まあ、3年生は、登校日は少ないですから、その登校日に、教室の中でライブをするっていうシーンと、その、まあ、この映画の一番の肝になります。その、最後に、みんなで、その、4人でね、アズニャンに送る歌を、その、映画の過程で完成させて、最後にアズニャンに、歌ってあげるっていう、その、二つのライブが、まあ、その後用意されてますけど、なんかそこになんか向かうまでの、まあ、鳴らし運転すぎるんですよ。鳴らし運転なんだろうなっていう感じ。うん。せっかくロンドンに行ったのに、しかもロンドンに行ってライブするっていう、特別感を出したのに、鳴らし運転で終わってる。うん。で、鳴らし運転で終わることは、鳴らし運転で終わっていいんだけど、じゃあ、鳴らし運転したなりのその後の盛り上がりがあるかっていうとっていうのが、そこが僕が一番、これ見てて、もう一つ退屈した部分なんですよ。その最初の冒頭が長すぎるっていうのに続いてね。なんていうのかね、この、アズニャンに対してどうしたいか、うん、そのなんだろう、まああえて一番その最後のところで、まあ僕はどう感じたか言いますけど、アズニャンには何をプレゼントしたらいいのか、そういうことを考えたとき、まあプレゼントするもの自体は最終的にそのことか、そのプレゼントすることっていうのは4人で、アズニャンに、作るアズニャンに向けての曲を作って、それをアズニャンに聴かせるっていう、それをプレゼントとしよう、それはもう決まります。で決まって、でもその曲っていうのはどうあるべきなんだろうか、そういうこととかをまあ考えさせつつ最後にどうするかみたいなことにしたかったのかどうかわかんないんですけど、ただなんだろうな、ユイとかがこうことさらにそのなんかすごい曲にしようねみたいなことを言うんです。うん、で言うから、まあこれはもうなんていうんですかね、こう匂わしてるじゃないですか。すでにもう見る側はもうわかるんですよ。そのまあすごい曲にしたい、いやすごい曲じゃない方が本当はいいんだろうなっていうのが伝わるわけですね。でまあプレゼントする曲、まああるいはその言ってしまえばアズニャンに対するパフォーマンスはどうあるべきなのかっていうのは、その普段通りにでも心を込めてそのアズニャンに向けての普段の自分たちの曲のような等身大な曲を披露するっていうことは、もうそれがプレゼントになるんだっていう言葉を見る側にはもう伝わってるわけです。それで大団円になるんだろうなっていうことはもう伝わってるんですよ。で伝わってるから、要はもうそれに向かって映画も、なんだろう、進んでいくし、それさえ、こう、すごい、 なっていうのがあれば、もう逆に言うと全てを許すことができる、うん、場面だったと思うんですよね、僕。うん、でなんですけど、なんですけど、もうこのなんですけどから最後がもう特に、なんて言うんでしょうね。結構、まあ、申し訳ないことを今から言うんですけど、まあ、アズニャンに対する、その、こう、まあ、その最後にライブをします。でアズヤンに対するライブをしてした時のやっぱ僕はその最終的に何を何がアズヤンに伝わったのかなっていうの、それを最大限に表現してほしかったし、その最大限に表現したものの中、まあ、それも勝手な期待なんだけど、勝手な期待なんだけど、それを最大限に表現してほしかったし、それを受け取って、アズニャンが、嬉しそうにしているのを見て、僕らも嬉しくなれればそれでいいんじゃないのかなと思ったんです。で、なんですけど、アズニャンのリアクションをちゃんと見せてくれないんです。なんか遠目に嬉しそうな顔と口の動きが、なんだろう、まあ、多分ありがとうございますとか嬉しいですとか、その程度のそういうその口の動きがこう遠目に映るだけで察してくださいみたいになっちゃってるんですよ。アズニャンのがその先輩たちのパフォーマンスを見た嬉しさっていうのは、それはまあ、言ってしまえばその音楽的なバンド的なものと一番離れるかもしれないけど、その要は一人に対して本当に一人のために歌う、うん、そのことだし、強いて言えばまあ、卒業だから、本当にそれはこう放課後ティータイムというバンドの、まあ、少なくとも桜子を舞台にした放課後ティータイムとしての言い方悪いけど死に場所がそこにあるわけじゃないですか。でそこで最後にまあ本当に重々しい言葉になっちゃうけど遺言になるわけじゃないですか。でそこをなんでしょうね、こっちの見ている側でアズギャンの気持ちになってどうか汲み取ってくださいみたいにされても、僕はそれはちょっと違うんじゃないのかと、なんて言うんでしょうね、そのこう映画の中でじゃあね、そこまでそのなんていうんですかね、そのアズニャンに対するライブシーンに至るまでの中で、そういうその、見る側に想像させるだけのシーンをちゃんと盛り込みましたかと、僕は問いたいわけです。で、その、盛り込みましたかたかとか、そういうことを、そうじゃないんだったら、逆に言うとそうじゃなくても、アズニャンが、画面いっぱいに嬉しかったり、泣いちゃったり、感動したり、そういうのを、もうスクリーンいっぱいで、広い野原いっぱいみたいな言い方になっちゃったけど、スクリーンのいっぱいでこう、本当に最悪の言い方ですけど、スクリーンいっぱいで僕らに、ね、アズニャンペロペロさせてくれと。そのね、涙はペロペロしたいと。そういう気持ちで、それってでも、普段さ、軽音をさ、演出しているさ、その全体のスタッフの方は、こう、すごい、言ってしまえば慣れてることでしょ、それってっていう。 そのなんだかんだでアズニャンが可愛いってことになって終わる、それってすごいないいことじゃん、その魅力じゃんっていう、変にその音楽をねちゃんと扱わなきゃとか、そういうそのブヒブヒした気持ちを映画に持ち込むのはご勘弁いただきたいということではないと思う。そんなそんなロック、そんなファンキーな気持ちで作ってないと思う。ね、やる軽音の劇場版は。だけど、その、逆に言うと、そういう、思想でもない限り、アズニャンとのライブシーンをさらっと流されるのは、良くないと思うし、それがないんだったら、全力でブヒらせろっていう、その作ってる側が、その、ね、見ている側に、アズニャンっていうギアスをかけてくれと、アズニャンペロペロギアスをかけてくれっていう風に、思うわけ。思う、まあ、これも本当に個人的なことだけどね。うん。だけど、そこを、想像し、まあ、想像ではないけどね。ちゃんと示されてるし、じゃあ、見ている側がその気持ちを汲み取れ、ないかって言ったら汲み取れるし、うん、でもそれをわーんあずにゃーんっていう感じになる、そのそういうことをもう少しあざとくね、あずにゃんの中の人のようにあざとくですねやってもよかったんじゃないかなって、うん、そういうふうに思います。はい、もうそんな感じ。まあ、だから、そのアズニャンの嬉しがってるところは、僕らが心に映さなきゃいけないんだなっていう、うん、そういう感じ。で、まあ、あとさっきさ、僕、あえて放課後ティータイムの死に場所っていう表現使ったじゃないですか。なんだけどさ、この作品って、まあ、言っちゃえば、つなぎじゃないですか。だって、軽音は、まずその大学生編みたいな続編がもうあるでしょ？で、あと、残されたアズニャンが、他の桜子の面々と共に、もう一度バンドを結成するっていう、まあ、言っちゃえばアズニャンの高校、アズニャン3年生編みたいなものもあるわけじゃないですか。で、だから、これで華々しく散るっていう感じが、出てない。出てない。うん。それは、作ってる側、その、劇場版軽音自体に、そんなに起伏がないこともそうだし、見ている側も、でもまだまだ、アズニャンたちの、まあ、冒険は続くんじゃと思ってるし、その大学生行った後の冒険も続いてるんだからって思っちゃってる。思っちゃってるがゆえに、まあ、そのなんだろうな。逆に言うと思われてるし、作る側としてもそれを前提にしなきゃいけないから、あえてそんなに起伏がなかったのかな、と思うのだけど、それを、逆に言うとそれがあるがゆえに、もっと、その高校の最後っていうことに対して華々しく演出をしないと、その先輩として伝えられることは何だろうみたいなことを何だろう追求できないし、そのまあ高校をね卒業するっていうその瞬間なりのそのなんだろう、まあ、言ってしまえば華やかさ、その青春の華やかさみたいな、そういうことを味合わせてくれないと、僕は正直それを、なんですかね、映画として、時間軸としてそれをちゃんとストーリー上は、それが時間軸ですって言ってる以上は、そこに対してもっと一生懸命演出してほしかった。その続編がある 続編があってそのマイナスになる部分もあるわけですよね。そういう、うん、そういう中でそこなりの感動を必死に見る側も、まあ、見る側もてか僕も反省しなきゃいけないと思ったんですよ、それを。うん、だってそういう続編があるっていう頭でっかち見ちゃってますから、うん、だけどもっとペロペロしたいと思ったし、もっとペロペロさせてくれないと映画館でアズニャを舐めようくらいの感覚で、アズニャ美味しかったくらいの感覚にさせてくれないと、まあなったよ、なったけど、もっとあざとい味でもいいよ、うん、そういう風に私は思いました。はい。で、まあなんですけど、全体的なそのなんだろうな、こう、ゆいが、ヘアアイロンみたいなやつをこう、イギリスの電圧のそのコンセントに刺してボーンってなる、直刺してボーンってなるやつとか、ロンドンの最初空港に着いた時に、ミオが、ミオのスーツケースがなかなか見つからないみたいな。で、その見つからないことで、まあ、割とすんなり見つかるんだけど、その後すぐにね。だけど、そのせいで、ベルトコンベアの動で、自分のスーツケースがないっていう、焦りからか、回っているものに対して、まあ、回転寿司とかもそうですしね、に対して、なんかトラウマを持ってしまうとか、そういうまあ、言っちゃえば、これって、キララあるあるみたいな漫画タイムキララあるあるみたいな、その漫画タイムキララ独自のあるある感まあ別になんだろうな、日常的な4コマにありがちなあるある感みたいなのはよく出てたと思う。うん、うん、それはだって別にね、普段もそうだし、その一緒になってその緩い感情を共有するっていう意味ではすごくできてた。うん。すごくできてたから、すごくできてたがゆえに、その落差としてのライブだ、ロンドンのライブだったり、まあ、話す時点、話としては、僕が話す中では、まあ、あんま真剣に触れなかったけど、最後、教室で、ライブをするとかね。また微妙にこう、お堅い先生に止められ、るかもしれないみたいな、でもその緩いドキドキでそこは良かったと思う。うん。別に、うん。まあ、結局その先生もライブを見さされるみたいな。まあ、僕、モブキャラまで詳しくないんであれですけど、一番がたいのいい子じゃないですか。一番がたいの子、いい子ががっちり男の先生をキープしながら、ホールディングしながらですね、こう、ライブを、教室の中でライブを見るとか、そういうとことかは、すごく良かったと思う。ああ、高校生っぽいなっていう、なんだろう。こんなドコモの CM あったらいいな、みたいな。そういう感じ。うん。そういう、まあ、ドコモの、あれっていうのもちょっと違うかもしれないけど、まあ、高校生っぽい感じ。うん、それは良かったと思う。うん。良かったと思うけど、なんだろうな、まあ、僕が悪いんだけど、ロンドンの最初のその回転寿司屋さんの中で、まあ、最終的にまあ話のあらすじとして触れちゃうと、そのりっちゃん の知り合い のバンドと間違えられるって、間違えられたからライブができたみたいな、まあ、そういうことなんですけど、あそこのシーンで結構全勢力使っちゃったよね。それまでのロンドンに着くまでの 結構な退屈さみたいなものをそこで僕ぶつけちゃったっていうのもあって、そこからまたライブライブライブってなったので、それはまあ僕のせいなんですけど、こう全体的に言ってどこを山にして、どこが一番高い山なのかっていうのをいまいちはっきりと明示できてなかったかなっていう気がしました。うん。それをまあなんていうんですかね、映画的な技術的なこととか僕全然わからないので、あるいは脚本だったり絵コンテだったり何でも全然わかんないのであれですけど、もうちょっとワクワクできたかなっていうのが正直な感想です。はい。なんだろうな、あと逆にそういうその説明が必要だったら、最初にこう最初の方にそのなんだろうな、もっとそのこうアニメであったそのライブシーンみたいなのを微妙に再編集してこう入れたりするでもいいと思う。うん、そこでほら一回集中力も保てるしさ。でも最初が結構バンドっぽい、音楽性の違いで喧嘩するみたいな、バンドあるあるのゆるいやつ、ゆるいコントみたいなのをやって、アズニャンにちょっと冷たい目で見られるっていうシーンから実は始まるんですね。始まるんですけど、それを入れるくらいだったら、アニメのシーンとか、別にそういうのでもいいから、なんか、オンオフはっきりした、冒頭の部分にしてほしかったな。その、ロンドンに行くまでが長いなら、それなりにはっきりしたシーンにうまく作ってほしかったな、かなっていうふうに、思います。まあね、そんなわけで、まあ、レビューしてきましたけど、だから、なんだろうね、全体的な、まあ、なんていうんですかね、否定だと受け取ってほしくないんですけど、ロンドンじゃなくてもよかったかなって、それが正直思うところでしたね。またそのロンドンである理由も、トンちゃんが、スッポンもどきの、トンちゃんが、なんか選ぶみたいな、言ってしまえば、ワールドカップの、タコのパウル君が選ぶかのように、選んでロンドンに決まるだけなので、ロンドンである、なんつうの、こう、激しい理由もない。うん。だから、それで最終的に選ぶくらいなら、別にまあ、麦ちゃんは温泉がいいみたいなこと言ったんですけど、温泉でもよかったかもしれない。うん。だから、ロンドンが舞台でライブをするのと、まあ、京都だからさ、舞台、滋賀か。まあ、そっちの方じゃないですか。で、そっちの方からだから、ちょっと方面的にはまあ、違うことになりますけど、関東でいう鬼怒川温泉とか、そういうところで、ホテルニュー岡部みたいなところで、宴会場でライブするのと、そのロンドンの、ロックフェスでライブするのと、そんな変わんないんですよね、それだと。うん。何のために、ロンドンに、やってきたのか。そこですよね。そこがちょっと、まあ、もちろんそのロンドンであることに意味なんかなくていいんだけど、お話上ではね。でも、見ている側として、ロンドンなりの、ワクワク感はあってもよかったかなって、思います。で、あと、そうね、温泉だったら入浴シーンもあったのにね。うまくね。お前、音楽の映画を、入浴シーン盛り込めって言ってんのっていう感じになるかもしれないけど。うん。それはでもほら、 そこも入れてもよかったじゃないっていう、あの入ってたらそれはとても嬉しいなって思ったの、うん、だからそういうことでも終わっちゃダメだよね。やっぱ全体的に最後にあのアズニャン可愛かったで許されるでもいいから許されるまで言ってほしかった、うん、それを思います。はい、そういうわけでまあなんていうんですかね、映画のレビューとしてはいまいち、あ、そうだ、あと言うの忘れた、言うの忘れた、アズキャットクっていう言葉面白い面白かった、あれは面白かった、うん、僕笑いのあの沸点低いんでもうすごい沸騰したわあのアズキャットクは、うん、好き好き、ああいうセンス大好き僕そういうことでなんていうかね、うん、まあ、厨房ですよ風の星をつけるんだったら、うん、一つ半ぐらいかな、うん、そういう感じです。はい、うん、そんな感じで、うん、以上まあ今回月刊キモイポッドキャスト第19回はですね、まあ興奮冷めやらぬうちの感想っていう言葉になっていいのかな、わからないですけど、うん、その劇場版ケイオンについて、お送りしてみました。うん、結構珍しいよねこういうあのがっつりしたレビューみたいなのって、まあ全然がっつりレビューじゃなくて最終的にはむぎちゃんの湯上がり卵肌を見せろみたいな感じになっちゃいましたけどなっちゃいましたけど、うん、まあそれをうん、まあね、たまにはやってもいいんじゃねえかってことで、映画の、形容についてお伝えしました。はい、そういうことで、まあ、皆様も、まあ、もしそのなんだろうな、慶應の劇場版見たっていうあの感想とかあれば、うん、送って、いただければ、まあ、もちろん嬉しいですし、で、まあ、なんだろう、ストライクウィッチーズの方も楽しみですとかそういうこと、うん、そういうこととか あれば、まあ託してくださればというふうに、思います。それでは、皆様、気もすみなさい。